2025年7月5日土曜日、時刻は午後2時50分を過ぎたところです。さて、ちょっとよ仕事もあって出てきましたが、中井先生の最終講義を読みたいと思います。前回に続いてお話はこう続いていきます。一般にシステムの失調はその中心的部分でなく偏偏的なものにまず現れます。天候不順による農業の危機はギリギリの農業が成り立っている寒冷地や荒れ地にまず現れるのもそれです。北海道大学の数学者津田一郎らは心臓の失調が顕在化するのに先立って指先などの末梢の血液循環に障害が現れることを示しています。統合失調症の場合も沈黙している部分が本当は問題なのかもしれません。また統合失調症とマイナスの相関をしている病気、つまり統合失調症と両立しにくいのはリウマチズムです。リウマチですね、関節のリウマチのリウマチ。こうなると精神、神経、内分泌、免疫相関システムのような広大な未知の領域が問題になってきます。私の理解が正しければ、多田富代によればリウマチズムは免疫システム自体が崩壊に崩壊を重ねていくような場合です。このシステムの一部分に起こった崩壊は他の部分をかえって崩壊から守るのでしょうか。統合失調症には他にも不思議な点がいろいろあります。現在生物学的にいろいろ調べられていますが、粗大な変化は認められていません。粗大、粗大語尾の粗大、粗大な変化は認められていません。実質的精神病が脳の粗大な変化によって粗大な結果がもたらされているものとするならば、統合失調症は微小な変化によって大きな結果がもたらされて、大きな結果がもたらされるものと言ってよいでしょう。もう一度、気質的精神病が脳の粗大な変化によって粗大な結果がもたらされてるものとするならば、統合失調症は微小な変化によって大きな結果がもたらされるものと言ってよいでしょう。最近のカオス論を待つまでもなく、100年前にフランスの数学者、天文学者アンリ・ポアンカレは事象一般を微小な変化が粗大な結果を生む場合と微小な変化しか生まない場合の2つに分けていました。統合失調症の場合、小さな変化を何が大きな変化にしているのでしょうか。人類特有の生理的、心理的、社会的要因でしょうか。そうとも考えられます。生命的見地からすれば、統合失調症の変化はマイナーな変化です。統合失調症による直接の生命短縮はないに等しいのです。とここまでにしましょうかね。統合失調症の不思議さ、まあそれ以上にこの最後のところの 人類特有の生理的、心理的、社会的要因、そういうもの、あるいは生命的見地からすれば、統合失調症の変化はマイナーな変化です。統合失調症による直接の生命短縮はないに等しいのですと。ねえ、なんかやっぱり人間の体って不思議ですよね。そんなことを改めてちょっと感じましたが といったところで、時刻が午後2時56分を過ぎたところです。以上です。